みをいただく御言葉は、マラキ書の4章、4節から6節です。マラキ書4章4節から6節。あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めである。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、今我らを整えてください。神と人との前で犯してきたあらゆる罪々を許し、清め、御前にふさわしく性別し、御前に立ち、御言葉をいただくにふさわしく整えて、そしてそのいただいた御言葉により我らを清めて、ますますあなたの聖なるものとして、聖なる民として、主よ我らを憐れんでください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくしてください。そしてあなたの命を豊かに、今日も余すところなくいただかせてください。すべてを期待し、すべてを御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。ここは旧約聖書の最も最後の箇所です。そしてこの預言者マラキ、彼が、現れてからその後400年間、イスラエルにおいては預言が絶え、主の御言葉が絶えました。聖書は、ね、ここで一旦、旧約聖書はここで区切られます。そしてその400年の後に、エリアが現れました。エリアといっても、ね、あのバールの預言者たちと対決したあのエリアではなく、バプテスマのヨハネとして、ね、荒野で叫ぶ者の声として現れ、彼は主の道を整えました。彼は荒野で叫んで、ね、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから、ね、このマラキ書から、この本の枚数で言えば4枚めくった後に、ね、その、バプテスマのヨハネが、また3章のところに現れておりますね。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。彼こそが、ね、この預言者マラキが預言していたエリアです。預言者エリア。主の大いなる恐ろしい日が来る前、預言者エリアをあなた方に遣わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。あります。この主の大いなる恐ろしい日、それがこのマラキ書の4章1節にありますね。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。その日、それは、ね、裁きの日です。主の大いなる恐ろしい日。そしてその、ね、裁きの日が来る前に、預言者エリアが遣わされ、そしてその預言者エリアによって整えられた民、ね、そのエリアの後にメシアが来る、ね。ユダヤ人たちは杉越の祭りの歌で歌ってるんですけども、ね、エリアの後にメシアが来て、そして、ね、人々を立て直し、人々を救い、そして主の大いなる恐ろしい日の裁きの日、それを、ね、 イエス様によってメシアによって救われた人々はその日は、ね、恐れるべき日ではなく、むしろ永遠に入れられ、そして私たちのこの肉体、罪が宿っているこの肉体、それから解き放たれ、ね、罪や死、悲しみ、嘆き、ね、そうしたものを一切拭われて主の御前に常しえに安らか平安を得る、その記念すべき日となるんです。この旧約聖書の最後は、ね、この4章6節の一番最後、それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ、ね、この地上、この世界は過ぎゆくべき世界です。そして人間そのままのありさまでは、ね、呪いによって打ち滅ぼされてしまう存在です。主はそうさせまいとして預言者エリアを使わし、そしてその後にイエス・キリスト救い主を使わされます。なぜなら神様は誰一人として滅びることを望んでおられないからです。御子によって信じる者を一人として失うことなく永遠の命に導き入れるためにイエス様は使わされました。だから、ね、この旧約聖書の一番最後のところで、あなた方はこのようにしなさい言われます。4節で、あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ、ね、記憶しなさいと。テピリンですね、皆さん今御言葉を記憶しております。で、御言葉を、ね、軽んじる、このことは実は恐ろしいことになってしまう。御言葉が皆さんのうちに入っていないと人生いろいろ苦労します。また、ね、いらないところで走り回るというところ、ね、空回りして、もう全然あさってのところで空回りしてしまう。なんで出エジプトの民がアラノで40年も空回りしたか。それ御言葉をないがしろにしたからですね。モーセのその言葉をないがしろにして、ね、モーセを軽んじて、ね、あなたがなんかリーダーじゃないよ。私はあなた方を、ね、石で打ち殺して別のリーダーを立ててエジプトに戻るんだ。ね、みんながみんなそういう風になってしまったから、だから彼らは空回りして、ね、全く的外れの歩みをしてアラノの、ね、いらない40年それを過ごすことになってしまった。だから言われるんです。あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。記憶することによって、ね、秩序だっていない人生が秩序立てられ、そして何が真理における標準でありまた非標準であるのか、それをわきまえ知ることができるようになるからです。だから、ね、まずここで言われていること、私のしもべモーセの律法を記憶せよ、ね、そしてその次に、ね、5節、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす、ね、このエリア、彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。これがその役割です。福音書には必ずバプテスマのヨハネが出てきます。そして、ね、使徒行伝で、ね、イエス・キリストの弟子としてふさわしい人、ね、イスカリオとユダは脱落していき、それに取って代わる弟子が必要となった時に、弟子として必要な条件が、ね、バプテスマのヨハネの時から始まって、ね、イエス様のその焦点、イエス様の十字架の死と復活と焦点、そこまでを、ね、共に過ごした人ですね。始まりがバプテスマのヨハネです、ね、要するに悔い改めを経験した人であり、そしてイエス様と共に行動し、イエス様と共に働いて、イエス様の十字架と死と復活と、そして天に挙げられたことを、これを、ね、証しする人であるべきなんです、弟子というものは。だからこのバプテスマのヨハネ、悔い改め、そこから始まるべきなんです。マラキ書ではこの預言者エリア、すなわちバプテスマのヨハネは父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる、書いてありますね。どうも4福音書のに出てくるバプテスマのヨハネ、あまりそういう親子関係の回復ということについてはどうも叫んでいないようです。これ地上の親子関係というよりも、むしろ 天の御父と、ね、人間、ね、その子、人々、要するに天の御父とその子である人々とのその親子関係、ね、その回復を、でしたらバプテスマのヨハネもその役割を、ね、十分果たしております。バプテスマのヨハネはまず悔い改めなさい言いました。それは、ね、この荒野で叫ぶ者の声は主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよということです。悔い改めこそが、ね、天の道とそのことの関係が回復するための道備えになります。ですから悔い改めから始まるんです。福音書はみんな悔い改めから、ね、マタイとルカはイエスキリストの誕生から始まっております。ルカ福音書は、ね、バプテスマのヨハネの誕生も含まれております。しかしマルコとヨハネの福音書はこれはバプテスマのヨハネで始まっております。福音の始まりは悔い改めであり、そして悔い改めは父の心が子に向けられ、そしてこの心が父に向けられる、ね、その橋渡し、それが人間の側の悔い改めです、ね、神様は確かに天から降りてこられます。しかし、ね、降りてこられてもそれを受け入れない人々というものはこの世の中にはたくさんおります、ね、悔い改めのない人は受け入れることはできないんですね。でも悔い改めた人、すなわちイエス・キリストの名前を信じて、そして自分の、ね、行い、それを悔いて、もう罪を悲しんで改めた人、その人々には神の子供となる特権を、ね、神様お与えになった。ヨハネの一章に書いてあります。私たちは悔い改めによってこそ神の子になることができる、ね、まさしく父と子の関係になる。ですから、ね、この心を地に向けさせ、その言葉が成就し、そして父の心が子に向けられる、その道備え、それの役割を果たしたのがあのバプテスマのヨハネですね。この父と子の関係、マラキ書の一章のところを見ますと、本当にその父と子の関係は非常に最悪であることが書いてあります。マラキ書の一章の6節のところを読みしますと、子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかと言う。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。あなた方は目くらの獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないのか。足苗や病気のものを捧げるのは悪いことではないのか。さあ、あなた方の総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。ここにありましたね、6節のところに。私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのかと。皆さんは天の父なる神様を敬っているでしょうか。その御子にあられるイエス・キリストを敬っているでしょうか。聖霊様を敬っているでしょうか。皆さんがその尊敬は、ね、どのようにして表現するでしょうか。ここに、祭司たちは、ね、どのようにして私たちはあなたの名を蔑みましたか、ね、言っております。どのようにしてあなたを汚しましたか。主は言われます。あなた方は、汚れたパンを捧げることによって怪我している。また、あなた方は目くらの獣を生贄として捧げている。ね、要するに、主への礼拝、主への捧げ物、これが、ね、軽んじている。あたかも、ね、神様がいないかのようにしている。 本当にそのように歩んでいる人は多くあります。確かに体は教会に通っておりますけども、でもその心が神様に向いていない、神様は見えないお方ですから、ですから、蔑まれやすいものです。いないかのようにして、蔑まれやすいですから、礼拝者を装って教会に来るということ、これは、簡単に装うことができるんですね。人の心は人に見えません。外見だけ見えます。ですから口先だけで、賛美の歌を歌ったり、あるいは、あの祈りの姿勢をとって目をつぶって、唇で、何か、祈り言葉を唱える。でも心は神様に向いていない。そういうことは、人は装えるものです。どのようにして人は神様を感じることができるか、神様に対する捧げ方、それによって分かります。神様が喜ばれること、イエス・キリストを信じるということ、イエス・キリストを愛するということ、イエス・キリストを愛するとは、イエス様の戒めを守り行うことだってヨハネに書いてありますね。イエス様の戒め、兄弟姉妹を愛すること、皆さんのうちに兄弟姉妹を愛するというところはあるでしょうか。兄弟姉妹を、軽んじたりバカにしたりする蔑む言葉、そちらの方が多かったりすると、兄弟姉妹を愛していないということをですね、皆さんの心、イエス様を敬う、愛するその行いがあるでしょうか。また、マラキの最後の方では、それゆえしもべモーセの律法を記憶せよ、テピリにしなさいと言われております。皆さんは、進んでテピリにしてるでしょうか。礼拝とは何も、主日日曜日という一日、あるいは、週の中の水曜日やまた金曜日、それぞれの祈祷会だけで完結するものではなく、礼拝とは皆さんの日々、皆さんが霊と誠をもって日々礼拝すること、それが主に求められていることです。礼拝、ワーシップ、これは捧げることですね。人の側の責任は、それは捧げること、そして悔い改めること、天の御父が皆さんに目を向ける、それは悔い改めから始まる。バプテスマのヨハネはその役割をしました。ここでマラキは、もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか、主の言葉を伝えております。あなた方は、目くらの獣を生贄に捧げることによって、私を軽んじている、私を蔑んでいる。で、この発説のところで、さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよう。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。もし総督とかそういう偉い人たちのところにそういう目くらの動物を、それを差し出して、さあごちそうをお食べください、そんなことをしたら果たして総督はそれを喜ぶだろうか。今ここにおいて皆さんは礼拝を捧げてきておりますね。ここに立っているのが、私ではなく総理大臣とかだったら、皆さんもっと、居眠りを気をつけたりするでしょうけれども、主の御言葉を前にして、内閣総理大臣の方を敬う、内閣総理大臣の話だったら目をパッチリして、まあ、ちょっと今あの安倍首相良くないですけれども、でもそういう偉い人を前にすれば、体を持ってそれを敬うけれども、それよりももっと偉い、内閣総理大臣なんてもういくらでも作れる、その万軍の主を目の前にして、果たして同じことができるだろうか。本当に心痛いところですね。私たちは確かに本当に主が目に見えないお方であるゆえに軽んじやすく、そしてあたかもないかのようにして振る舞いやすいです。偽クリシャンいるんです。教会の中のなんか、金品を漁ったりとか、教会の女性を目当てに来たりとか、そういう風にしてクリシャンを装って、でそれで心は主から離れているということは、それは、装いやすいものです。クリシャン用語、クリシャン言葉を覚えるは簡単に装えます。 でもそのような捧げ方、それは主は喜ばれないんですね。この主の大いなる恐ろしい日、それが来る前に預言者エリアが使わされる。それが、ね、このマラキ書の最後です。そして旧約聖書の最後です。私たちは、ね、どのようにするべきか、本当に叫ぶべきですね。主日の礼拝において、この、ハガイ書から見ましたね。ハガイ書の中で、今日のこのマラキ書の4章を引用されました。エリアを使わす、皆さんがエリアの役割をするべきです。働き人、昨日の、夜礼拝、マタイの福音書の最後の公開説教も、大宣教の命令で終わりましたね。イエス様は、何をしなさいって言われたか。イエス様は全世界に出て行き、まず行きなさいということ、そして福音を述べ伝えなさい、そして弟子を作りなさい言われましたね。弟子を作ってバプテスマを授け、そしてイエス様が言われたことを、それを教え、それを守り行わせなさい、その4つのことが、命令されております。まず行くこと、それから弟子を作ること、それからバプテスマを授けること、そしてイエスさんが言われたことを教えること、その4つです。弟子を作るべきなんです、ね、信者を作るということではなく、また、ただ過ごすような、教会で過ごすような人ではなく、働き人を作りなさいということですね。この天聖教会は、ハガイ書の御言葉は、ね、礼拝を立て直しなさいということで発足しました。そのビジョンのもとに今歩んでおります。そして、ね、皆さんは働き人として今この教会で整えられています。信者を作るだけの教会ならば、ね、他にはたくさんあるでしょうけれども、今私たちは礼拝を回復し、そして主が言われた通りに弟子を養い、育て、そしてさらに弟子を送り出す。このキリスト教という歴史は、ね、そのサイクルによって成り立っております。まず、弟子が行って、そして福音を述べ伝え、弟子を作り、その弟子たちに教え、養い、育て、そしてバプテスマを授け、そして作られた弟子たち、ね、生まれた弟子たちがさらに行って、福音を述べ伝え、ね、バプテスマを授け、教え、そして弟子を作り、そのサイクルでずっと成り立ってるんですね。だから今私たちも本当に弟子作り、このことが必要であるわけです。エリアが必要です。また、ハガイが必要です。バプテスマのヨハネが必要です。皆さん一人一人がそれになるんです。そしてそのために、あなた方はモーセの律法を記憶せよと言われている通りに、御言葉を記憶するべきです。御言葉を記憶される、ね、確かにするならば、ね、箴言全部覚えれば、ハバード大学に入れるでしょう。でも、この世の中で成功するためじゃないんですね。イエス・キリストの弟子を作るためです。イエス・キリストを述べ伝えるためです。皆さんが、ね、何が神様の標準であり、神様が喜ばれることが、であり、何が喜ばれないことか、ね、それを皆さんがはっきりとわきまえ知って、そして人々に神様の基準を伝えること、それが皆さんの役割です。どうか皆さん一人一人が、ね、このエリアのように、またハガイのように、バプテスマのヨハネのようになって、そして人々を伝え、この教会を満たしましょう。働き人70名で満たしましょう、ね、主に祈り求めること、それは有益ですけれども、まず皆さんが、ね、働き人を養成するものとなって、そして、ね、弟子訓練をする働き人となることができるように、まず御言葉のテペリンが必要です。どうか皆さんがテペリンの父となり、母となって、そしてこの教会を働き人で満たし、この日本、この世界をにどんどん弟子を送り出して、この日本、この世界を作り変えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。愛するイエス様、 弟子とならせてください。御言葉を我らの地に蓄え、記憶し、そして父の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせるバプテスマのヨハネのその言葉を荒野で叫ぶ者の声、の声として我らを用いてください。アーメン。我らを荒野で叫ぶ者の声としてください。どうか一人一人が神殿を立て直す者、礼拝を立て直す者として整えられていきますように、この天聖教会がその設立当初のビジョンに従って歩み、そして我々一同その一日一日、日々が御言葉によって歩まれる一日一日でありますように。主よ、どうぞこの日本を憐れんで、世界を憐れんでください。人々が右も左も分からずに、ただ日々苦労し空回りして滅びへと向かう、そのような人々を主よ一人でもたくさん助け出すことができますために、働き人が必要です。収穫の主よ、働き人を使わせてください。我らを働き人とし、弟子を養成する者として、主よ我らを整えてください。アーメン。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して、主よ私たちが今この時代において、この時代に沿ってむやみに生きるものではなく、イエスキリストにあってこの時代に向かって覚めようと起きようと、主よ呼び声をかけるものとして生きなさいと、主よあなたは今日のこの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。まさにこの地において主の皆を呼ぶ者が薄れつつあり、そして主の道を教える者も薄れつつあるこの世の中です。でも主よ、あなたはあなたの御言葉はしっかりと立てており、いつも開かれているこの御言葉は私たちを待っていることを感謝いたします。今日もあなたの待っていたこの御言葉が私たちに与えられ、この暗いこの時代において荒野において叫ぶ者の声となって、来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎えることができますように、まだマムシの末のような人々であっても、私たちが伝えることによって彼らの心の中に悔い改めを生じさせ、そして罪の許しに至るバプテスマに導くことができますように、あなたが私たちを声をかけ勇気をつけられてくださったことを感謝いたします。この御言葉に預かる一人一人が、この御言葉に預かる一人一人が余すとこなく荒野において叫ぶ者の声となりますように、主よあなたが祝福してください。そして来たるべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができますように、主を祝福してください。伝えるべき福音、イエスキリストの訪れです。荒野において私たちは来たるべきイエスキリストを伝えることが今私たちにしなければならないことです。主よあなたが私たちにこの尊いこの分を果たす力を与えてください。そして私たち一人一人が伝えるとき、バプテスマのヨハネのように正しく伝え、そしてより多くの人々をあなたの命へと帰らすことができますように祝福してください。今日のこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。